コリントの第一の手紙、コリントの信徒への手紙の1の連続の公開をしてますけれども、今日は4章の9節以下ですが、最初14節以下のところから読みましょう。こんなことを書くのはあなた方に恥をかかせるためではなく、愛する自分の子供として諭すためなのです。キリストに導く養育係があなた方に1万人いたとしても、父親が大勢いるわけではない。福音を通しキリストイエスにおいて私があなた方を設けたのです。そこであなた方に勧めます。私に習うものになりなさい。テモトをそちらに使わしたのはこのことのためです。彼は私の愛する子で、主において忠実なものであり、至るところのすべての教会で私が教えている通りにキリストイエスに結ばれた私の生き方をあなた方に思い起こさせることでしょう。でこの後18節から続いて、18節と続いていますが、ジャン・カルバンはこのところを公開して、この部分は区切りはむしろ5章の方に、これから18節以下は5章の方に入るんじゃないかというふうに言ってます。確かに話の続きとして考えると、今度は5章に入りますと、その不道徳な人々の交際ということで、コリントの教会にあった一種の性的な乱れみたいなもの、いわゆる非常に具体的なことが取り上げられていまして、それに対する非常に厳しい言葉っていうのが4章の18節から続いていますので、まあそれとまとめて考えた方がなるほど、話のそのなんていうかつながりとしてはいいなというふうに思わされました。まあいろんな説がありますけれども、そういうふうにして読んでいくと、いずれにしてもそのコリントの信徒への手紙っていうのは、今まで私たち学んできましたように、これは一種 の, その外交規例に従って、あまりよく知らないところに丁寧な言葉を使ってその交わりを求めるという、そういう種類の手紙ではないですね。で極めて親しい交わりで、ここでは特に私は愛する自分の子供として諭すためにこの手紙を書いているというふうにパウロは言っていまして、なるほどそうで、普通の人間の関係、あるいはその例えば私が他の教会に対して手紙を書くときには、こんな手紙は書きませんね。でもう少しなんていうか丁寧なっていうか、いわばその外交的な、まあ言ってみれば少し取り澄ましたそういう言葉で書きます。でところがパウロはこのコリントの信徒への手紙の中では、コリントの教会を最初に創立した人として、なんとかこの教会が本当にそのキリストの生きた教会にならなきゃいけないっていう、非常な深い突き動かされるような熱意に従って、ある場合には少し言葉が過ぎるほどに激しい言葉で、このコリントの教会の状況について、牧会的なその課題についてこれを指摘して、そこから立ち返りなさいと、そういう厳しい言葉が書かれています。でこれまで私たちが見てきましたように、この最初に取り上げる問題はコリント教会の中にある一つの党派争いということでしたね。私はパウロにつくとか、私はアポロにとか、私はケパにとか、私はキリストにというふうに言い合って、互いにその争い、そしてそのお互いにその妬みを持って接しているという、こういう人間の社会が形成されるときにどこにでも起こるようなそういうことではありますけれども、パウロはそれはただの人に過ぎないではないかと、肉の人ではないかと、それは滅びに至る生き方ではないかという、そういうふうに言って、キリストの命に預かる、キリストと合わされて生きていく、キリストの死によって罪を許され、罪をあがなわれ、そして復活の命によって生きている生き方、永遠の御国を望み見、そしてそのことを約束されている生き方とは違うという、そういうことをはっきり言ってるわけですよね。そういう中でさまざまな言葉を用いて語るということで、まさに自分の子供を父親として、他の家の子供はどうであれ、自分の家で育った子供は何とかこのことはちゃんとしてほしいと、まあ世の父親にしろ母親にしろ、自分の子供に対する責任と、子供が自分の家のものとしてそれとして育っていくように いうふうにこう育って考えるっていうのは、まあ、もちろん最近はそういうことがなかなかできなくなってきて、わざわざ親経とか何とかっていうことを考えなきゃいけないようなそういう時代になっていますけれども、しかし父親としてこう母親としてその子供を育てるっていうそういう責任において自分はその語るのだというこういう言葉がここでその記されていて、そこで今子供たちにお話しましたように、あなた方に勧めますと、私に習うものになりなさい、そしてこう私は手も手をそちらに使わしますけれども、彼は私の愛する子で主において忠実なものであり、至るところで全ての教会で私が教えている通りにキリストイエスに結ばれた私の生き方をあなた方に思い起こさせることでしょう。つまりここでは私に習うものになりなさいという非常に印象的な言葉、これは後で11章のところにも出てくるし、またフィリピの手紙のところにもパウロが語る言葉で、パウロ時々こういうふうな言葉を使いますけれど、私に習うものになりなさい、こういうふうに言って、それは、至るところで全ての教会で私が教えている通りにキリストイエスに結ばれた私の生き方をあなた方に思い起こさせる、キリストイエスに結ばれた私の生き方に習うものになりなさいっていう、そういう意味でこのところがこのことをその語っているのだということが分かります。で、まあ、私たちはそういうパウロの言葉を聞きながら、これはパウロがそのコリントの教会にというふうに非常にこうこの地上に現実に存在した人が現実に存在するした教会に向かってその語っている言葉ですから、それはある意味で私たちから見れば向こう側の人っていうか、こう遠い昔の遠いところにあるこう教会のことがこう書かれているわけですけれども、こういうふうなこう一つのそのいわば通り一遍のこう外交事例的な、あるいはこう取り澄ました言葉のやり取りということではなくて、極めてその現実的な、そして本当にこうなんていうか家庭の中でお互いに父親と子供とが言い合うような、そういう関わりの中でこう語られているような言葉にこう接することを通して、私たちも今度は自分たちがこう外側の外面的な信仰ということではなくて、私たちの本当に現実のそして内側の心の状況として、この果たして私たちはそのキリストにつながるものとなっているのかと、キリストイエスに結ばれた私の生き方というものが本当にキリストイエスに結ばれた私の生き方になっているのかという、そういうことが深くこう問いかけられるような、そういう問題について私たちをその深くこう刺激するような、こういう言葉がここにこう書かれているわけです。でコリントの信徒への手紙をずっとこう通読してこう、まあ読んでいく中で、そういうふうな一つの、まあ、人間のそのありのままのその心と心というものがこうどういうふうにこう通い合い、そういうこう通い合いの中でそのキリストの霊の命が私たちのうちに現実的なものにこうなるのかっていう、こういうことが深くこう問われるところです。でそこでその私に習うものになりなさいというふうにこう言う、そのキリストイエスに結ばれたその私の生き方というものがこうどういう生き方であるのかということをそう考えるときに、それがその前にこれって書かれたことですね、その9節以下のところから読みましたけれど、考えてみると神は私たち人をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいました、私たちは世界中に天使にも人にも見せ物となったからです、私たちはキリストのために愚か者となっているが、あなた方はキリストを信じて賢いものとなっています、私たちは弱いがあなた方は強い、あなた方は尊敬されているが私たちは侮辱されています、今の今まで私たちは飢え渇き着るものがなく虐待され身を寄せるところもなく苦労して自分の手で稼いでいます、侮辱されては祝福し迫害されては耐え忍び罵られては優しい言葉を返しています、今に至るまで私たちは世のクズ全てのものをカスとされています、私に習う生活っていうのはこういう生活なのだというふうに書いているわけですから、およそ私たち の想像を裏切りますね、私に習ってこんなに幸福なこんなに感謝に満ちた こんなに喜ばしい人生があるんですから私に習っていきなさいという、そういうこととして私に習っていきなさいということを言っているのではないのだということに気づかされます。そしてそういうふうに語ることを通してコリントの教会の人たちの生き方、お互いに私はパウロに、私はアポロにというふうにこう言い合っているような、お互いに自分の誇りを中心として他者を評価し、そしてまた他者との間に自分の位置を見出していくようなこう生き方というふうなものに、もう根本的なその変革を迫っているという、そういうことがここでこう記されていることではないでしょうか。でここでまた神を私たち使徒をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいました。私たちは世界中に天使のにも人にも偽物となったのですというふうに書かれています。でこれは二通り解釈がありまして、一つはですね、よくローマ の社会の中で行われたこと、キリストの時代に行われたことですけれども、死刑囚がありますと、それをですね、ローマ の今ではありませんコロシアムって大きな劇場がありますよね。コロシアムでその多くの市民たちがそこに集まって、あるいはその皇帝もそこにこういる中で、死刑囚がその引き出されて、そして、何日間も食料を与えないでいたそのライオンなどと直にこう戦わせると、そしてそのみんなの前でこう無残にその噛み殺されるという、そういうその処刑の仕方というものがあった。あるいはそういうそのライオンとかそのクマとか、それからヒョウ、あるいはその狼といったようなものにそのまあ噛み殺させるとい こう凄惨なこうものをその見せ物にするというこういう姿、あるいはまたその剣闘士というのがあって、その剣闘士同士でその最後にその殺すまでこう戦わせる、そうい こう姿をこうみんなが見ると、まあ人間はこうそういうふうなこう姿でその血みどろになってこう戦うのが好きですよね。こう今でもそのボクシングとか、それからレスリングなんかを見てると、そういうことがショーになってますけど、あれはあるいはスペインなんかではその闘牛がこうショーになってますよね。ああいうのはこう人間の本能に属するもので、こういうそういうふうなこう人間の戦う姿とか、戦いの中でその殺される姿とかと、あるいはこう逆にまあ勝利する姿と、そういうものにこう酔いしれるというふうなものがこうあったわけですよね。でそういうふうなものとして、神は私たちを使徒をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいましたというふうに言っているから、パウロは自分がその伝道者としてこう生きているその姿っていうのは、まるでそういうふうにしてこう人々がその囚人監視の下でこう自分たちがこういかにそういうものとこう戦っているかということ、それをなんていうかこう遠くから 見られているような、そういう状況としてこう自分の働きやこう自分の位置というものをその客観的に見ているということですよね。もう一つの見方はですね、これはやっぱりローマの社会の中でよくあったことですが、例えばその周辺の異民族に対してその戦いを仕掛けて、そしてまあ将軍が出かけていって、そこでこう征服をすると、必ずそこではその凱旋のパレードが開かれるわけですよね。今でもローマのヨーロッパの各都市に行きますと、凱旋門っていうのがあちこちにあります。もちろんローマにもありますし、パリにも有名なのがありますね。あれはパリとかローマだけではなくて、いろんな町にそういう凱旋門があって、私もいくつか見たことがありますけれども、それは戦争に勝った将軍がですね、自分たちの兵を連れるだけでなくて、その征服をした民族から その分取り物っていうか、略奪品をいっぱいこう一緒にこう積んで、そのパレードに加え、そしてさらにその略奪した品物だけではなくて、こう征服したその民を、あるいは王をその引き連れて、そのパレードの中に加えて、こう囚人の監視の下で彼らに対してこうなんていうかこう呪いの言葉を吐きかけられると、あるいはまたそのパレードのこう最後にはその囚人としてこう引っ張ってきたその敵の国の王をこう処刑をすると。 言ったようなそういうものをそういうことをしてそのなんていうか勝利を祝うと同時にその征服された者たちに対してその二度と反乱を起こさないようにっていうその見せしめにするとそういうことがよく行われていました。パウロは自分の その使徒としてのその生き方位置というものをそういうその敗残のその王っていうか勝利のその敵方のその勝利をのパレードの中にその加えられて惨めな姿でそのとうとうとそのついていき、そして最後には処刑されるといったようなそういう姿に自分の姿をその重ね合わせているということなんですよね。それが考えてみると神は私たち使徒をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいましたと。私たちは世界中に天使にも人にも見せ物となったからです。ここではただその敵の国の者たちにとかその慣習にその見せ物になったというだけではなくて天使にも人にも世界中に見せ物となったっていうふうにこう言われてまして、こう人として生きるということの立場、つまり全ての作られたものにそう作られたものをその弟子として父と子と聖霊の名によってバプテスマを施せと、全ての国民を弟子とせよというそういうその主イエス の, その選挙命令というものに対してそれをこう実際に具体的にこの世界の中でこう実現していこうとするときにその現実の姿はこうどういうものであるかというとまるで死刑囚のように最後にそのパレードに加えられたその民のようなその敵の国の王のようなこうそういう時代で私たちはその生きるのだというこういうことをその言ってるわけですよね。そしてそれについて今度はまた私たちはあなた方はというそういう2つの対比の中で私たちはキリストのために愚か者となっている、あなた方はキリストを信じて賢い者となっている、私たちは弱いがあなた方は強い、あなた方は尊敬されているが私たちは侮辱されていますというふうにしてまるで自虐的な言葉をその語るようにして私たちとあなた方っていうふうにこう対比しているわけですが、まあ要するにこれは強烈な皮肉ですよね。高みの見物のようにその使徒の働きを見ながらですね、私はパウロだ私はアポロだみたいなのを見てですね、彼らの働きの具合の強さによって私の帰属することを決めましょうみたいなことを言ってまるでその感激をしているようなそういうありさまでその高みの見物をしているコリントの教会の人に対してあなた方は賢い、あなた方は強い、あなた方は尊敬されている、私たちは愚か者、私たちは弱い、私たちは侮辱されている、こういうふうに表現しているわけですね。こういう言葉を聞いたらコリントの人はどういうふうに思ったでしょうね。ちょっといたたまれなくなったか、あるいは勝手にしろっていうふうに思ったか、要するにまあこういう皮肉っていうのは聞いてて気持ちのいいものではないですよね。つまりここではあえてそういう言葉を使ってそのパウロはそのコリントの教会の人たちの何ていうか信仰の姿勢というものが一体何であるかということについて目覚めさせようとしているわけですね。パウロは決してその自分が本当に弱いとか本当にその侮辱されている、まあ侮辱をされているかもしれないけど侮辱されているからそこでへこたれているわけではないし、弱いけれども私は主によって強いというふうに思っていて、別にそのここでこう自分が本当にその愚かで弱くてその侮辱されているということに甘んじているというわけではありませんけれども、しかしここでこの姿において私たちはこの時代の中でこの社会の中でこの人の中でこの世の中でこう生きるというときに私たちはどういう姿を表すのかということをあえてコリントの人たちをそれを聞く人たちにその恥ずかしい思いをさせるような形でここでその語っているということですね。コリントの信徒の手紙の他の手紙に増してですね、他の手紙のところではほとんどそういうふうなそのパウロ その一つの非常にその感情的なというかそういうふうな言葉、まあ、ガラテヤ書は別としてあまり出会うことがありませんけれども、非常にこうなんていうかこう具体的な人間的なその関わりの中で、まあまさにこう家庭の中で父親が子供に語るようなそういうふうなこう口調でもってねこう語っているわけです。私たちはキリストのために愚か者となっているが、あなた方はキリストを信じて賢い者となっている。私たちは弱いが、あなた方は強い。 あなた方は尊敬されているが、私たちは侮辱されています。今の今まで私たちは飢え、渇き、着るものがなく、虐待され、身を寄せるところもなく、苦労して自分の手で稼いでいます。で、パウロは自分の伝道者としての生涯を語るときに、こういうふうにこう自分 の、 その、 伝道者としての苦労をいくつかの言葉をそういうこう重ねることを通して語ることが時々ありますね。よく知られているのはコリントの第2の手紙の11章のところでもそういう言葉があって、パウロが伝道者の生涯っていうのはそういうことなんだなということがこうよくわかるような、そういう、 こう調子で、よく語っています。で、こういうふうにしてその自分とその伝道者としての生涯、それはもう本当に現実的に、いろんな種類の苦難があったにこう違いない。でこう町から町に巡回のこう伝道者として、見ず知らずの、ところに入り込んでいって、そこでキリストの福音を語り、キリストが十字架に、あなた方のために十字架にかかられたんだと、キリストはあなた方と共に復活をしようとしていらっしゃるんだ、復活をしてくださったんだという、そういうことをその述べ伝えるわけですから、バカにされたり、あるいは石を投げられたり、それからこう追放されたりといういろんなことがあったことに違いないと思います。で、コリントの信徒への手紙の2の11章のところにはこういうふうに書かれてるね。キリストに仕えるものなのかと、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことも比較できないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、乱戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え裸にいたこともありました。このほかにもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら、私が弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら、私が心を燃やさないでいられるでしょうか。で、まあ、こういうふうなことを重ねながら、そこで、まあ、12章のところで、まあ、自分自身もその体に病をこう持ってこうトゲをいただいているものであるけれども、しかし、私の弱い時にこそ強いと、キリストの力が、私の恵みはあなたに十分であると、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるものだ、こういうふうなことがその書かれていて、私はよくここで慰められるところですけれども、この4章のところでは、コリントの教会の人に対してこういうふうに自分の伝道者としての その苦闘と苦労ということを言葉を重ねて、今の今まで私たちは飢え、渇き、着るものがなく、虐待をされ、身を寄せるところがなく、苦労して自分の手で稼いでいます、でそういうふうに言葉を重ねて、でしかし、まあそれでへこたれてしまって、そうい う, こう弱さの中で本当にもうなんていうかこう潰れてるかっていうと、そういうことではなくて、侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。つまり、まあどっこ生きてるんですよね。 こんなこう迫害とか侮辱とか、それからさまざまなその会場の難、盗賊の難と、もういわゆるこう難が押し寄せてくるような、こうそういう、こう時に対して、しかしその中で、侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を語っていると、こういうふうにしてこう言ってるわけでね。まあこんなふうにしてこう信仰の歩みをこうしているということについて、人のこととしてはとてもいいことですけれども、自分のこととしてそのことが起こると、それはちょっと願い下げっていうか、できればそういうことではないような生き方をしたいものだ、誰もが考えるかもしれませんね。しかしパウロはこういう生き方を示しながら、そこで私に習うものになりなさいというふうに言ってるわけですね。で、 最後にその13節に語られている言葉っていうのは非常に刺激的なっていうか印象的な言葉ですね。今に至るまで私たちは世のクズ、すべてのものをカスとされていますと。でクズっていう言葉で訳されて、クズそういう日本語でこう訳されている言葉、これなんか広い意味の言葉で、町の中でこう何か その病気だとか、それからいろんなその災難が起こってくるときに、一人の人にその悪いことの罪を全部着せかけて、そういうのスケープゴートって言いますよね。スケープゴートのようにして、それにこう非難を集中させて、それを殺したり、あるいはこう追放したりするっていう、そういうことがよくありましたね。でそのことを示す言葉だって言うんですね。このクズっていう言葉はですね、つまりみんなの中にあるそのみんなが共通で持っているような罪っていうものを、あるいはその悪っていうものを、一人の人に全部こうなんていうかこう着せかけて、あのせいだっていうふうにこう言って、そしてそれをこう排除するっていう、そういうこうことっていうのは、まあそういうこうことの表現するときに、そのクズっていうね、つまり浄化、粛清っていう、そういうことがいろんな社会の中に起こりましたね。昔のソ連の支配している世界でよく粛清なんてことを聞きました。最近あまりそういうことを聞くことがなくなりましたけれど、でも今でも北朝鮮なんかはそういうことがよく起こってるんじゃないでしょうか。でまさに粛清という、そういうこと、これがそのクズという言葉でこう表現されていること。それからカスという言葉も似たような言葉なんで、違う言葉なんですが、このカスというふうにこう書かれていることも、ある意味こう人見ごくというふうに言っている言葉とよく似てるんですよね。ある人をある意味でこう自分たちの罪の身代わりとしてその捧げるという、そういうものを貸す。で元々はその貸すという言葉は木を削った後 その切りくずのようなものを表す言葉だそうですけど、その言葉がそのギリシャの世界でこう使われるときには、人見ごくっていうか、そのみんな の罪をこう代わってその人をその神に捧げることを通して、そこでそのまあ神様から安全を保証していただくというか、なんかそういうふうなこう考え方で、こういうふうな一種のこう宗教的なですから、そのカスっていう言葉は人見ごくっていうふうに言いましたけれど、他の言葉で言うとあれですね、こう祭り上げられるということですね。祭り上げられるっていうのは悪い意味で良い意味とかありますけれど、その悪い意味の方ですね。で要するにその罪の責任を取ってその祭り上げられて、そこでこう殺される、排除されるっていう、そういう意味ですね。パウロはこの言葉を使ってるんですね。今に至るまで私たちは世のクズ、すべてのものをカスとされています。強烈な言葉ですよね。こういう生き方において、私パウロはキリストと結ばれて、キリストイエスに結ばれた私の生き方っていうふうに言ってるんですね。どうしてもっと積極的な、どうしてもっとなんていうか希望の持てる慰めとなるその生き方が私の生き方っていうふうに言わないのか。でそこでやっぱりキリストイエスに結ばれる私の生き方っていうものが、この世界の中で具体的に表現されるときに、私たちは勝利者のようではない、賢者のようではない、強い者のようではないっていうんですよね。それはこの世の知恵、この世の求める生き方、ただの人、肉の人の生き方、滅びに至る言葉。しかし十字架の言葉で生きるということは、この現実の世界の中ではキリストが十字架に向かって歩まれたような人の子としての生き方なのだという、そういうことがこのところで明らかにされているわけですね。私たちはそのことを問われますね。私たちもできれば平安であると、できれば知恵のあるもので賢いものでありたいと、できれば人から尊敬された生き方をしたい、この中にこそ私の信仰の表れがあるというふうに用いて、どうか私のようになっていただきたいというふうに言えるとすれば、それはそういう生き方においてであると、こういうふうに思いたいところですよね。ところがパウロは まるで逆のことを語っているんだと。こういうことを通して私たちはそのキリストに結びついて生きる、結ばれた私の生き方というものがこの現実の世界の中でどういうふうに表されていくのかということの根本的なその考え方 その身の置き方の違いというか、そういうものをその考えさせられるわけです。そしてそこで私たちはあの主の言葉を思い起こします。私に従ってきたい者は自分を捨て自分の十字架を追って私に従っていなさいと。自分を得ようとする者はそれを失い、私のためにまた福音のために自分を失う者はそれを得る、永遠の命に至るのだと、こういうふうにその語られました。十字架を追うて私たちはそのキリストに従っていくということの中にこそ、それこそキリストに結ばれた私の生き方というものがあるということを教えられるわけです。私たち まあ、先日も私たち教会の長老会で宇都宮東教会を訪ねまして、まあ、こういう初めての試みでしたが、その宇都宮教会の長老会、宇都宮東伝道所の、長老の集まり、それで、愛国道教会の長老の集まりということで、宇都宮東教会 その開拓の伝道をどういうふうにその支援をし、またどういうふうに学ぶかっていう、そういうテーマでいろいろこう話し合いました。礼拝出席 5.4 人ですね。5人の人たちで1人の牧師、その5人ということは2人の、牧師とその牧師の奥さんとか入ってますから、その他 2.4 人ですね。でそういうその礼拝をしてて、そこからどうしたら本当に教会がそのもっと多くの人に、福音を述べ伝え、そしてもっと多くの人と共にこう礼拝をすることができるかっていうことを一緒にこう考えました。私たちはそういう話をしているうちに、それをこう人事として、あなた方はこういうふうにするといいですよ、あなた方はこういうふうにできるともっと力強い教会形成できるんじゃないですかみたいに、こう向こう側のこととしてその考えている傾向があるのではないかということをその反省させられましたね。私たちが本当にそこでそのキリストに結ばれた生き方っていうものがこの中で、その私たちの中で行われるとしたら、こうどういうふうに生きるのかっていうこと、これは考え直さなきゃいけませんね。我々は安全な場所にいて、困っている人には手差し上げて投げてあげますよっていう、そういう生き方とか、困っている人には困ってますねって声をかけるような生き方っていうことではなくて、まさにその中に共に入っていくことがなければ、主イエスキリストのように共に担うことがなければ、私たちのうちにキリストと結ばれているとは言えないっていう、そういう反省って言いましょうか、そういうことを深くその考えさせられます。コリントの信徒への手紙っていうのはそういうふうな感じで、私たちのある意味です内側をえぐられるって言いましょうか、外側の通り一遍のきれいな言葉で、信仰正しくいきましょうね、忠実にいきましょうね、キリストの贖いを信じていきましょうね、許されたんですから復活の命に預かりましょうねって、そういうふうにこう通り一遍の言葉でその語られているのではなくて、あなた方の生き方はどうかっていう、その現実と深くこう照らし合わせながら私たちに深くこう迫ってくる、そういう言葉に出会わされるっていうか、そういう促しに出会わされるっていうことを通して、私たちもまた主の言葉を聞くわけです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちを御言葉の前に呼び出し、あなたとの交わりの中に、またあなたの呼びかけに耳を傾けるときを与えられ、感謝をいたします。あなたが私たちを呼び出し、またあなたが私たちの命を作り、またすべての賜物を与えてくださいました。私たちの持っているもので、あなたとのいただかなかったものがあるかと問われます。まさにいただいたものの中で生きる私たちが本当にあなたに結びつき、あなたに従って歩みをするものとなることができますように導いてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。